こちらなんですけど、今日は小樽の稲穂湯というもう今は亡き、レジェンドの銭湯を紹介します。戦前小樽のある銭湯では脱衣所にビクターの電気蓄音機を置いていた。ラジオも SP レコードも聴ける真空管を使った再生装置を電気蓄音機というのである。火鉢には真っ赤な練炭が入っていて、その上にはお茶の入った夜間。お風呂上がり、ご近所の常連が火鉢を囲み、お茶をすす。脱衣所の壁には、映画のポスターがびっちりと貼られ、昭和30年代には、鏡や桶には、小樽の商店や商品の名前が入るようになった。今のように、メディアが発達していない時代、人が大勢集まる銭湯は情報交換や宣伝広告の場として重要な役割を果たしていたと言っていい。銭湯は地域のコミュニティの中心だった。ただし、そのコミュニティには庶民のを付け加えた方がいいかもしれない。こういうね、言葉が、僕が大好きな、我が青春の街角へ、小樽昭和ノスタルジーというね、こちらの本に書いてあるんですけども、こちらにですね、小樽の、もう今は亡き銭湯の、紹介がいくつかされてるんですね。本当に素晴らしい本なんですけど、こちらの文章を参考に今日は、小樽の名泉、稲穂湯を紹介したいなと思います。残念ながら平成9年には、火事で燃えてしまったとのことなんですけども、その建物の立派さ、内装の美しさ、タイル絵の見事さはですね、本当に小樽一じゃないかと言われていたらしいですね。建物はですね、昭和11年に建てられた、スクラッチタイルで覆われておりですね、茶色い屋根とよく調和していた黄色いタイルを使われた、まるで小樽駅、小樽駅立派なね、レトロな建物あるんですけど、小樽駅をこう少し小さくしたような、本当に素敵なモダンなね、建物ですね。花尾フェイスブックの方に写真も上げといたんで、よかったら気になる方はチェックしてみてください。脱衣所の天井には、シャンデリアが吊り下げられていたらしいですね。浴室には男女の、仕切りを利用した壁にそれぞれ4枚ずつですね、タイルの絵が飾ってあって、一つは灯台、一つは駒ヶ岳、そして大沼、鯉、滝などが書かれていたらしいですね。いやー見てみたかったなー。面白いのはロッカーがですね、なんと外国製の電動式だったらしい。いやこれどういうやつなんだろうね、今見ないですよね。番台に男女30個1個ずつの、ボタンがですねありまして、そのお客さんが番号を番台の方に言うと自動的に開いて出てくるというロッカーがあったらしいですね。すごいな、きっと作りもねモダンだったんだろうな。で、名物だったのが日曜日に朝風呂っていうのをやってたらしいですね。これ何時にやってたかっていうのは書いてないんですけども、多分すごい早い時間にね、オープンしてたんじゃないですかね。ということはもう深夜から準備してたんだろうな。遠い町からもね、常連さんが詰めかけていてですね、多い時は、特に小樽の手宮地区の銭湯にはですね、1日1000人 1日1000人のね、お客さんが来ていたっていうか、すごいことですよね。1日に延べ1000人近いお客さんで賑わっていた。小樽はこうニシン漁で栄えていて、まあ、漁師さんだったりとか、昔の手宮船で石炭や海産物の積み出しで、作業していた方、労働者の方たち、鉄道関係の労働者の方たち、まあ、そういう方たちが一気にね、夕方仕事が終わってドーッと銭湯に、立ち寄っていたらしいですね。いやー、行ってみたかったな。こんなね、素敵な銭湯が昔はもうたくさんあった小樽なんですけども、まあ、今はねほとんどがなくなってしまいました。まあ、時代の変化もありますけどもね。でもね、それでも小樽って昔ならではの建物が残ってる方の町だと思うんですよね。だからこそそういう小樽らしさっつうのをね、もう一つも消したくないなって思って、今南小樽駅もね取り壊しになって新しく作り直してるんですけど、なんとか昔の雰囲気残してほしいっていう署名をね集めて、もうすぐ市長さんに渡せるんじゃないかなと思ってるんですけど、2000人ぐらいのね署名が集まってね、皆さん本当にありがとうございます。まあそんな今日、銭湯っていいですねのコーナーなんですが、まあ今日は稲穂湯ちょっと紹介してみました。